夢十夜、夏目漱石、第一夜。
こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし、女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね。もう死ぬのかね。上からの覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見える、この黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのか、と思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、と、また聞き返した。すると女は、黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの。仕方がないわ、と言った。じゃあ、私の顔が見えるかい?と、一心に聞くと、見えるかいって、空、そこに、映ってるじゃありませんか?と、にこりと笑ってみせた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかな、と思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして、天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして、墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかね、と聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた来るでしょう。そしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか?自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、百年待っていてください、と思い切った声で言った。百年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そして、柔らかい土を 上からそっとかけた。かけるたびに、真珠貝の裏に月の光が差した。それから、星のかけ落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星のかけらは丸かった。長い間、大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて、土の上へ置くうちに、自分の胸と手が、少し、暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから、百年の間こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして、丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つ、と、自分は感情した。しばらくすると、またからくれないの天灯がのそりと昇ってきた。そして、黙って沈んでしまった。二つ、とまた、感情した。自分はこういうふうに、一つ二つと感情していくうちに、赤い火をいくつ見たかわからない。感情しても感情しても、し尽くせないほど赤い火が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではないかと思い出した。すると、石の下から、蓮に、自分の方へ向いて、青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど、自分の胸のあたりまで来て、とどまった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が鼻の先で骨に応えるほど匂った。そこへ、遥かの上から、ぽたりと、露が落ちたので、花は自分のもみで、ふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る、白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に、思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだな、と、この時初めて気がついた。